光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、楽園キリスト教会です。グレース宣教会、楽園キリスト教会は2002年に堺市で伝道を始め、2006年から忠岡町に移転、グレース宣教会の17番目の教会として2009年に加えられました。南大阪と泉州の宣教の拠点として、韓国のプロテスタント教会から派遣されたリー・ジョン君牧師が奉仕しています。南海本線忠岡駅を降りて歩いて7分のところにあります。礼拝は毎週日曜日の午前11時から行われ、昼食を共にしてから午後1時30分からは聖書の学びやいろいろな結び会が行われています。毎週水曜日の午前10時からは家族の救いや地域の人々の救いのための祈り会が行われています。その他にも個人の聖書の学びや子ども礼拝などが行われています。私たちは地域の方々との文化交流として、韓国語クラスや韓国料理教室や子ども英語クラスなどを開いています。2012年からは救済士シリーズセミナーを開催しています。また毎年5月頃は韓国にある修養園でおよそ50名ほどを募集し、聖書の学びと交わりを深めています。今年は修養園の近くにあるナミソムというテレビドラマ冬のソナタのロケ地で有名になったところで、一日楽しい時を計画しています。教会の電話番号は0725-22-3580、 0725-22-3580。 住所は仙北郡忠岡町忠岡東 2-20-18 です。どなたでもお気軽にぜひお越しください。日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、楽園キリスト教会をご紹介いたしました。それではグレース宣教会リー・ジョン君牧師の聖書のお話、生まれつき足の不自由な人が癒されるまで、お聞きください。
今日は皆様と共に、生まれつき足の不自由な人がどのように癒されたのかを考えたいと思います。この出来事が起こったのは、使徒の働き2章を見ると五旬節の期間中のことでした。エルサレムのヘロデの神殿の美しの門の前で起きたと考えられます。エルサレムには五旬節を過ごすために各地域から来たユダヤ人であおれていました。ペテロとヨハネも祈りの時間に祈るために神殿に登っていきました。その時、いつも美しい門の前で施しを求める人と出会ったのです。彼は生まれつき足の不自由な人で40歳くらいでしたが、長年美しいの門で毎日施しを求めていました。ですから人々はいつも彼に出会っていたので、彼を知らない人はいないほどでした。皆さんの中には、皆さんを長年苦しめてきた問題はありませんか？足が不自由な彼に起きた奇跡を通して、皆さんの問題も解決されることを心から願います。では彼にどんなことがあって約40年間苦しめられてきた病から救われたのでしょうか？まず毎日がありました。 イエス様の弟子であるペテロとヨハネは五旬節の日に御霊に満たされた後、毎日神殿に登り、イエスが救い主キリストであることを確信を持って伝えていました。その後、ユダヤ人の祈りの時間に合わせて神殿に登っていきました。生まれつき足の不自由な人も施しを求めるために家族に支えられ、毎日その場所に運ばれてきては、美しい門で人々に施しを求めていました。もちろんペテロとヨハネが毎日神殿に登っていく理由と彼が毎日神殿に登っていく理由は違いますが、毎日行う中でイエス様は奇跡を起こされました。皆さんが何かを求めて行うとき、大切なことは何でしょうか。イエス様は目的が違う人々さえ毎日続ける中で出会わせ、奇跡を起こしてくださるのですから、私たちも何かをするとき、毎日続けて行うことが重要です。次にはお互いに見つめ合いました。彼は何かもらえると思ってペテロとヨハネを見て施しを求めました。彼が二人を見つめたのはお金をくれるのではないかという期待からでした。ペテロとヨハネも彼をじっと見つめました。二人が彼を見つめたのはどんな思いだったのでしょうか。生まれてから40年間一度も歩いたことがない彼を憐れみ、彼の心の悩み願いを見つめたことでしょう。彼は毎日見合いに入る人々を見ながら神様に礼拝し、神様に出会って変えられた人々を見ていたでしょうし、罪を犯した人々が生贄を持って神殿に入る時には顔が暗かった人も、神殿から出る時には罪の問題が解決され笑顔に変えられている姿を見ていたでしょう。彼の願いは足が癒され神殿に入っていて神様に礼拝をすることでした。だから彼が癒された後、彼はすぐ立ち上がって神殿に入り、主に感謝の賛美を捧げたと使徒の働き3章8節に記されています。もし私たちが40年間も何かうまくいかないことがあったなら、どうに挫折し希望を失ってしまっていったんでしょう。しかし生まれつき足の不自由な人はいつか癒されるという望みを捨てなかったのです。だからこそペテロとヨハネは彼の心の望みを見つけ出したのです。それで使徒の働き3章6節に、するとペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよ、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言ったのです。すると彼はイエス・キリストの皆の力によってすぐ癒されて歩くようになったと書いてあります。皆さん、2000年の前の出来事でしたが、主イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですとヘブル書13章8節に記されてあるように、今もイエス・キリストの皆の力は働いているのです。ですから私たちが望みを捨てなければ、イエス・キリストによってあなたは苦しみから解放されるのです。結論を結びます。今日のイエス様の奇跡の話を通して、何か皆さんにも解決してほしいと願うことがありますか。あるいは私には無理だと思って諦めていることがありますか。または何年続けてもできないからやめかけていることがありますか。足の不自由な彼が諦めずに毎日門のところに 来ていたからこそペテロとヨハネに出会い、二人を通して主イエス様の力によって癒しを体験したように、あなたももう一度思いをあなたにしてやってみたらいかがでしょうか。今日の一日が重なって毎日となっていくのです。皆さんもこの番組を毎日聞く中でイエス様とお出会いし、イエス様の身近によってどんな問題でも解決されることをお祈りいたします。